石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日のゲストはグラフィックデザイナーでありアーティストでいらっしゃいますダ・マンさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もこのほんま外に出たあかん中、うん、暑い中お越しいただきましてい
えいえいえ
ありがとうございます。
楽しみに参上しました。
はい、本日はあのカラスも鳴いておりますが
泣いてます、
はい、はい、鳴いておりますがこれダマンさんのやっぱ前半は、はい、この絵もたくさん見させていただきました、
はい、
でダマンさんあのスペルは DAMAN
で
検索しましたら、は
い、
あの絵見ることが、うんうん、ネットでも見ることができます。非常に可愛らしい、
はい、
あのキャッチーな可愛らしい女の人の、はい、女の子を、
そうですね、
はいはい、絵を描かれるんですけども、うん、この絵柄に行き着くまで、うんうん、そして何よりもなんでその職業に付き合ったかという、
はいはい、
ヒストリーみたいなのから聞いていた、うんうん、もう小学校ぐらいか
小学校ぐらい、
うん、もうぬるんと出てきはった時
ぬるん、はいはいはい、なるほど。まあ小中学校自体は、はい、まあ一般的なというか、まあ、普通の子でしたね。で、まあ、スポーツが好きで、はい、美術が好きで、はい、みたいな子で、
もう美術はもう元
まあ、好きではありましたね。ずっと好きで描いてはいてて、で、まあ、勉強があんまり好きではなかったので、はいはいはい、で高校に美術ばっかりやる高校があるっていうのを耳に挟んで、これはいいじゃないかと。
あ、もうその時代から、はい、そこ行くってよっぽどですよね。
で勉強しなくてよかったんだ
よね。いや誰でも入れるとこじゃないですし
まあまあそうですけど、
はいはい、やっぱりかなり上の人が行くところでしょうから、
まあ、理想はそうなのかもしれないですね、はい、でそこで、美術科っていうクラスに入らせていただいて、はいはい、まあ、30人以上女の子28人とかなんですけど、
は
い、すごいでしょう。
モテモテですね。
いやでもねオタクの女の子がいっぱいいるとい
やあやっぱりもうそういう
活発な子あんまりいないっていう
三次元の男性は嫌なのかな。
中にはねまともって言ったんですけど
まあまあまあ、
はい、いましたけど、まあ、楽しいね、はい、学生生活をしてて、まあ
ね、二次元にはかなわないです。
そうそうそう、
はい、毛穴もないし、はい、あの人ら、はい、
でまあ彫刻とか油絵とかいろいろやらせてもらうんですよ。
そうですよね、
うん、で、まあ、散々いろいろやらせてもらったんですけど、うん、これ飯食えんのかと。
あ、そらそうです、はい、だってもうわずかですもんね。
そう
そっから東京芸大行く人がまずわずか で、
はい、
うん、
でそこまでの覚悟は持てないなと、うん、その、うん、油で行くんだ東京芸大行くんだ、うん、っていうモチベーションは全くならず、
うん、
でうちの両親がデザインの仕事をしてまして、うん、はい、
おお、
そうなんですよ。でこれかなって思ったんですね、うん、これなら食えるんじゃないかと、まあ、実際食ってはって育てていただいてるんで、うんうんうん、でいうことでグラフィックデザインっていうところのお勉強しに大学に進学したと、
はい、クレバーですね。
あの、うん、生存戦略として貸してもらって、はい、でまあ4年間勉強して楽しくゆるく過ごさせてもろて、
はいはいはい、
で大阪の制作会社に就職したと。
卒業と同時に、はい、
うん、そうです。
そうですね、
新卒で入らせてもらって、うん、25の時に、
はい、
独立がどうしてもしたいぞと、
うん、したいですね、はい、それは
なんか25の時でなんかいろいろ考えるじゃないですか、
はいはい、私何も考えてな
かったなんかそうでなんか、
はい、
何の別にスキルもなく、
はい、
骨もない状態で、はい、でもしたいもんはしたいってなったんですよね、
はいはい、
で辞めさせてくれって言ったんですけど、
はい、
いや辞めさせられへんと、
はいはい、
今ちょっとあなたすごく大事なもん任せてるからちょっと回ってくれと、
うんうん、
でまあ、1年ぐらいはちょっと我慢したんですけど、
はい、
でもちょっとさすがに出ますと、
はい、
まあ、通用せえへんと思うけどなっていう言葉をかけられながら、
うん、せめてニコニコ送り出してもよくない、ね、
そうちょっとね意地悪なことも言われつつ、うん、はい、まあでも何クソと思ってやったら、はい、通用しなかったんですよね。
そうか、
ちゃんと、はい、
ちゃんと
ちゃんと通用しなくて、
うん、
でデザインの仕事がしたくて独立したのに、うん、気づいたら掛け持ちを2個3個してると、
うんうん、
でバーテンのお仕事をお手伝いしたりとか、うん、なんかブライダルのカメラのお手伝いしたりとか、
はい、ちゃんと苦いもん噛んだんですね。
そうなんですよ、噛んでて、うん、で何してたんやと、うん、何をしにこうしてたんやってなった時に、うん、ちょっともっぺん頑張ろうと思って、うん、 まあ、いろんなあの知り合いの方にお声掛けさせてもらった時に、はいはい、ちょっと案件振ってくださる先輩がいて、はいはい、で年上の先輩と一緒にグラフィックデザイナーとして2人入ってほしいって言われて、うん、はいはい、でそこの出会いが今のボスとの出会い で、
うん、
でなんかハングリーはすごかったので、はい、そのハングリーだけを、はい、組んでくれて、はい、ちょっとうち曲がりしに来えへんかって言ってくれはって、うん、はい、でそこで今その方のお仕事とかも、うん、いっぱい受けながら、はい、な仕事がちょっとずつ回ってきて、でデザインのこともその方にいっぱい教えていただいて、
はいは
い、でっていうところでちょっと2人でこの事務所出て独立しよっかっていう話をいただいて、
うんうんうんうん、
でそこから3年ぐらいはお互い個人事業主やってたんですけど、はいはい、いよいよちょっと代理店さんとかの付き合い的に株式じゃないともうダメだとなって、うん、
あ、
うん、株式会社にして、
はい、
で今に至るっていう本職に関しては。
おお、完結、ありがとうございます。自分の人生5分で語っていただきました。ありがとうございます。
はい、
いやでもそれはある種非常にクレバーな部分がありながら、でもやっぱりハングリーさっていうのを買ってくれるっていうのはありがたいですね。はい、
う
ん
う
ん、
そうですね、それしかなかったので、はい、強みがそのスキルもなければ
つまり途中で諦めるというか、はい、もうええわこの仕事じゃなく、うんうん、まあなんていうか地にもっと足ついたっていうふうに思ったことは一度もない。
ないっすね、なぜかそこはなかったですね。
やりますね、はい、もしかしたらご両親の影響なんですかね。の
そうですね、地もあったかもしれないですね、うん、はい、そのずっと頑張ってはったんで。
この可愛らしい絵柄、架空の、
うん、
1年高校1年、
あ、そうですね、高校1年3組の、
はい、子を描いてはるっていう、うんうんうん、この絵柄にたどり着いた
の、たのは、はい、まあそのまあ、中学校の時絵描いてた、はいはい、まあ、もちろん漫画とか大好きで、アニメも大好き、今でも大好きなんですけど、はいはい、まあ、特に水木しげる先生の作品が好きで、ちっちゃい頃とかは妖怪ばっかり、妖怪図鑑とかばっかり見てる子で、あんま戦隊もんとかにあんまりなびかなくて、うん、ちょっとオカルティックなものが結構好きやったりしたんですよ、はいはいはい、で、まあ、そこからその結局一番パンチもらったのが、うん、エヴァンゲリオンで、あれを見てしまったせいで、
はい、
この世界にドバッと入っちゃったというか。
ああ、えらいもん見ました な。
ちょうど主人公と同じ14歳の時に見ちゃって
あら
そうなんですよ。
あらら、
それが、
はい、
うん、そのやっぱ日本の漫画アニメカルチャーにどっぷり入っちゃったきっかけで、
はい、あ、だからこう絵柄がどっちかというとアニメというか、はい、
そうですね、アニメ漫画、そうですね、
ポップカルチャーでいいんですか、これようわからん言い方ですけど、
はい、ジャパニーズポップカルチャーですかね。
ジャパニーズポップカルチャーに、はい、まず何も、はい、どれに影響を受けてはるかって書いてはるんですけど、
はい、
プロフィールに、
はいはいはい、
見る前に絵柄を見て、うんうん、唯一分かったのは、
はいはい、
松本太陽です。
はい、正解です。
それだけは分かりました。
あ、本当ですか。
はい、
へ、
水木しげるは分からなかったです。
うんうんうん、
は
い、そうですね、確かにパッと見水木しげるではないですか、
ね。はい、
あ、なるほど、線のタッチとかって
ことですかね。線のタッチ、あと、そうですね、細い方の松本太陽さんですね、ほら、線の太さ変えはったりするじゃないですか。
あ、あります。
鉄王の時とピンポンの時って太さちゃいます
よ。
その細い方と、あとカラーの感じ、
うんうん、あ、そのナンバーファイブとか、
あ、そうそうですね、はいはいはい、かなと思って、うんうん、後からプロフィール見たら、あ、合ってた合ってたと思ったけど、はい、水木しげるは分かんなかった。
そう
あと女の子の可愛さが、うんうん、もうこれはちゃうかな、江口久志さん。
あ、江口久志さんは通ってはないんですけど、どっかではずっと見てたので、
まあ、それはどっかで 見えますよね、
はいはい、どっかには影響はあったのかもしれない。
ただ、うん、あんまりそこまで言うほどじゃない。
うん、
はい、
最近その江口久志さん系っていう人たちがいっぱいいるんですよ、
は
い、
あ、そんな言い方あるんや。
そうなんですよ、そのアート業界で江口久志さんの文脈からアートをやってる人、
すごいな、
結構がいっぱいいて、
そんな言われたいですね。
そうなんですよ、いて、でもそっちの一派には僕は行きたくないと思ってるので、
はい、それは人が嫌なんかなな
んかそっちやったら売れるやろみたいな感じに取られたら嫌なのですごく。
あ、そう、
なんかちょっと失礼かもしれないですか、はい、
そんなんあるんですよ、知らんかった、
うん、ちょっとあるんですよ、そういう界隈が、
はい、あ、これはじゃあ失礼な言い方をしました。
いやいやい
や、そう、はい、で、じゃあその中学校ぐらい、うんうん、私と多分13違う方なんですよ、はいはいはい、40歳
で、今年40、そうですね、
40でいらっしゃるから、はい、もう14歳の時にエヴァを見て、
はい、
で 多分ビッグコミックスピリッツで、
はいはい、そうですね、松本太陽もそうですね、高校の時ですかね、
はいはい、絵柄が細なったあたり見張って、
はいはい、
で影響を受けはった。でその1年3組とかが生まれたのはいつぐらいなんですか？
これはね、去年の、
うん、あ、割と最近。
そうなんですよ、はい、あのずっと、まあ、そのデザイナーになった経緯はさっきの通りなんですけど、はい、その絵を描き始めた経緯としては、はい、これは喋っていいんですかね？
もちろんお願いします。
あのコロナがきっかけで、はい、仕事がバスンとなくなってもうたんですよ。
あ、そうか、
はい、で何したもんかなと思って、うん、ぼーっとしててもなって、はい、なんかあって、はい、でなんかしたいことあったかなと思ったら、やっぱ絵描きたいなと思って、はいはい、でもっぺんちゃんと絵の勉強しようっていうことで、うん、まあ、一旦イラストレーターみたいなことで、うん、デザイナーやってたら役に立つので、
はい、
まずそこからやろうかなと思って、うん、もうとにかくいろんな人のタッチを一旦全部真似して描いてみたんですよ。自分に合うもんがどれかっつってやって、
誰、ちなみに誰、名前バーって、
ね、名前、
私あの1個当てて1個外ししてるじゃないですか今。
はいはい、はい、ね、あの漫画家さんっていうよりも、はい、あのイラストレーターさん、売れてるイラストレーターさんとかを、はいはい、あのそのなんですか、ピンタレストとかっていうサイト見て、うん、バッと持ってきてるので、うん、誰か分かんないですよ、
はいはいはいはい、
特定の誰かっていうわけじゃなくて、これが流行ってるぞっていう絵柄をとにかく真似していったみたい、はい、なことをして、でなんとなく見えたかなっていうのが、うん、まあ、50枚ぐらい書いてですかね、う
ん、50枚早いですね、
はい、で なんかやっぱこれ好きやなっていう、うん、なんかどうしてもこのタッチになるなみたいな、うん、なんかちょっと見えて、
自分の癖が、
そうですそうです、うん、でなんかでもやっぱおもろいなってなって、うん、でまあ、友達の助言もあったんですけど、うん、あの1日1枚投稿を1年間やってみようっていうことで、うんうんうん、その次の年から毎日1枚上げたんですよ。
素晴らしい、
はい、でそこで多分結構型がちょっと強になったというか、う
ん、
はい、とかいろいろそういうことを繰り返していく中で、うん、まあ、絵柄は確立していったんですけど、で、うん、それってでも結局ずっとイラストレーターのなりわいのやり方なんですよね、
う
ん、
そうなんだ、
はい、でもあの、うん、ちょっとした知り合いがいて、うん、でアートって面白いよっていうことを伺って、うん、
先生質問なんです、はい、イラストレーターっていうのは、はい、なんとなく私らは分かるじゃないですか、はいはいはい、絵描く人、うんうん、イラストレーターとアーティストって、はい、境目って私ら、
うんうん、
あのどこからやろう言うて、
あはそうです、ね、
芸術家とイラストレーター、
うんうん、
でもそこまで境目ないんちゃうかって気もあるような、
うんうん
うん、ないような、
そうですね、
先生教えてください。
なんか、まあ、今僕が言ってるイラストレーターっていうのは、うん、商業イラストレーターっていう、商業っていうのがカッコでつくんですけど、
はい、
商業イラストレーターっていうのは依頼があったものに対してあの書くんですよ。
ほう、
なので、うん、その位置があった状態を、うん、クライアントさん含めて100に持っていくっていうお仕事なんですね。でアーティストに関しては0と1を繰り返す作業なんですよ。何もないところから新しいものを生み出して続けるっていう、
俺が描きたい、俺がこうだ、ドーンっていうのが芸術だ、
はい
はい、
そうです。
で、あのごめんやけど、あのなんか例えばベビースターラーメン の、はいはい、あのキャラクター描いてくれるっていうのが、うん、はい、
イラストレーターさんですね、うん、それはそれですごく尊い仕事だし、
はいはい、あ
の
もちろん
憧れもあるんですけど、はい、でもやっぱどうしても一個思ってしまうのが、はい、飽きられるんですよ、売れすぎると。やっぱね、その消費されてしまうんですよね、イラストレーション。
そうですよね、漫画の絵柄でもそうですよね、
はい、そうでしょう。なんか、うん、でもあっちゃこっちゃに展開されて、うん、ですごく安いものになっていく、そのイラストレーション自体が、
うん、
で価値が下がって、
うん、
ならダサいものになっていくじゃないですか、それが、
ね、
その作家さんは何も悪くないのに
勝手なものです、世間は。
はい、でそうなってしまったら、はい、なかなかもっぺん盛り上がってきてる人ってあんまり見てこなくて、
うん、
だから寿命がもしバゴンといっても短いなっていうところがあって、うん、はい、もしだからやっていくにしても、そのグラフィックデザイナーとしてやってても思うのは、はい、
うん、
細く長くなんですよね、
あ、うん、寿命が、
はい、
死ぬまで描き続ける、
描き続けるとか、うん、デザインし続けるってなると、うん、バーンって売れるんじゃなくて、うん、着々と淡々とこなしていく、うん、で寿命を長くちゃんとやっていくっていうことがいいかなと思ってて、ただそれは面白くないぞっていう面もやっぱりあって、うんうんうん、それが表現できるのがアートじゃないかなっていう、
まあ、めっちゃ面白い、はい、面白いですね。ゼロから1が芸術の方内、
はい、
確かにですわ。だって、
うんうん、
あの ゴッホのひまわり、はいはい、あのごめんやけどちょっとうち の, あのメニューの表紙にひまわり書いてくれるで、はいはい、あれ書かないと、
う
ん、
そうですね、
はい、うんうんうん、それともうちょっとポップな
こんな感じでしょっていう、はい、
書いて貼りそうですもん、はいはいはい、あんな主張の激しいもんにはなってないと
そうですね、
はい、思います、うん、あ他にあの影響があったやつ名前聞いていいですか、
絵柄ですか、
はい、ね、まあ、もちろんねあの漫画って鳥山氏とかもいっぱいいるでしょうけど、
ね、鳥山さんに関してはやっぱずっと模写してたので、はい、ちっちゃい頃
あそれも勝手に模写しちゃうんや、そうです
ね、好きすぎてずっとドラゴンボールは模写してましたね、
はい、皆さん言い張りますよね、ちょっとそういう絵のなりわいにしてはる人、
そうですね、
思ってこっちが分からんうまさがあるんですよね、素人が
かっこええんですよ、はい、線が
いやあのうまいとかかっこいいとは思うんですけど、うん、プロが見たらもっと深いんですよね、う
ん
う
んうん、多分ね、まあその頃僕もね、うん、ちっちゃかったんで何ともそんな思ってなかったと思うんですけど、うん、はい、やっぱちょっと他のとは違うなとはずっと思ってたんで、やっぱり悠々白書とかもよくね真似して書かせてもらったりとか、
悠々白書、富樫さん、
富樫さんも大好きで、
はいはい、休んでもいいと、
そうですね
ゆっくり書けと、
体をちょっとゆっくり休んでいただいていいやつをだけを淡々と書いてほしい。
コロナがきっかけで、はい、うん、ゼロから一応生み出す、
そうですね、きっかけを掴んだってとこですかね、
掴んだ、
はい、
ということなんですね、
はい、
今じゃあ今現在で、うんうん、あの注目されてるあのじゃあせやな、じゃあピンポイント、ま、漫画家さん、
漫画家さん、うん、漫画家さんに関しては、うん、この人やっぱちょっと今来てるなっていうのは、うん、藤本たつき先生、
たつきさんですか、たつきさん
と思いますね、
はい、
ちょっとなんか今まで読んだもことないなっていう作り方が、はい、うん、なんか面白いなと思いますね、
はい、ファイヤーサンダーから始まり、
そうですね、ファイヤーパンチ、はい、
はい、あ、ファイヤーパンチ、はい、ファイヤーサンダーちゃうわちゃう方やごめんなさい、
そうですね、なんか、うん、
チェンソーマンから私も大好きです、です
ね、はい、なんかね、独特で
ルックバックも、ショーばっかり撮って、
はいはいはい、そうですね、
でも私もたつき班にもちょっと休んでほしいですけどね、
う
ん、
あ、
はい、
大変そうですかね、まあでも楽しそうですけどね、書くのも、
そうですかね、あのたまに絵柄がね顕著に荒れるか心配なんです
なるほど、
はい、
疲れてはるな
休みはってええんやでって思うんですけど、そう、そう、これであの今目の前に、はい、あのご挨拶した時にお名刺と一緒にいただいた、うんうん、あのなんかこうあるんです、封が、はい、まだ切ってない封が、ちょっとこれ、はい、切らして思うていいですか、
それね、あのパカッと開けるんですよ、上、
え、あれ、あ、ここ、ちぎるんじゃないんですか、
ちぎるんじゃないんですよ、
ちぎるんじゃない、
自分で言えてるんで、あの
ちぎるんじゃない、これ、はい、じゃあ、パカッと開かして、はい、何やろ、あのね、最初にちょっとこれあの YouTube みたいになってねーって、はい、あ、これはステッカーでした、はい、ステッカーでした、これは冷蔵庫に貼ろうかなありがとうございます、はい、でこういうあの、うん、ご自身の作品はどちらであの購入することができるんですか、
ね、購入自体は、うん、インスタグラムからリンクは貼ってるんで、はい、自分の一応そういう、購入できるページを作ってるので、はい、そこからも購入できますし、
はい、ホームページもございますし、
ね、はい、そうですね、
はい、X も
X とインスタと、はいはい、X はあんまり稼働してないですけど、はい、
いやそうですね、あの X も最近どんどんインプレゾンビが上がれてますから、
なかなかね、はい、ちょっと見てて辛くなるので、
あ、なります、
はい、なんかね、
何の話やねん
そうですよね、
あのね、私も今ざっと、はい、あの経歴みたいなのをお伺いして、はいはいはい、今聞きたいのがやっぱり現役でやっておられる、うん、芸術家でありデザインの方で、うんうん、その今最近、
はい、
ね、たつき班の話があったから、うんうん、はいはい、ルックバックとかまだ見に行ってないんですよ、
行ってないんです、
ね、後半の方にもっと持っていこうかなと思ったんですけど、
上映終わる後半ってことですか、
あ、いや、いや、ちゃいます、後半にルックバック見ましたみたいな話を聞こうかなと思ったんですけど、せっかくやから今ちょっと聞きたいでしゃあないから聞くんですけど、見に行きゃいました、
はい、この間見に行かせてもらって、
なんかえらい評判いいですよね、
そうですね、はい、まあ、その評判もいいっていうのを聞いた上でやっぱ行きたいなってなって、
じゃあ原作だけは、はい、あれは短編やから、
そうですね、はい、50ページぐらいでしたっけ、なんか
そうです
ね、
まあ、雨の中にバーッ言うて終わるやつね、だからそれをどこまで書いてはんのか、
それはネタバレは大丈夫なんですか、ある程度は大丈夫ですか、
どうやろうじゃああんまり言わん方向で、
あんまり言わん方向で、はい、まあまあフルフルです、
はい、
フル、
あ、 フルで、
はい、フルで54分しかないんですよ。
うん、ああ、じゃあ、まあまあ、
だからまあ54分でギュッとこうちゃんと終わるって感じなんですけど、うんうんうん、まあとにかくその音楽やってはる、うんうん、はるか中村っていう、はい、中村、はい、うん、の音楽もずっと好きで聴いてたんですよ、はい、その、うん、うん、でその音楽が使われてるよっていうとこからまず興味があって、
わかる、うん、はい、わかる、音楽も込みですもん ね、
そうなんですよ、はい、で監督さんもエヴァやったりとか、うん、
いや自分の好きなのいっぱい集まってきた、
なんか
3つ、まず今で3つ集まった、
はい、
うん、見に行かなきゃ、
でこれは行かなあかんな、
う
ん、
俺のために作ったんちゃうかって思いますよね、そういう時、
そうでしょう、はい、呼ばれてるなと思って行ったんですよ、はいはい、ほんなんもうね、今までこんなに泣いたことないぐらい泣いてもうて、映画の見てる時にね、はい、なんかずっと泣いてたんちゃうかっていうぐらい泣いて、なんかあるシーンでちょっと声出そうなぐらい泣いちゃって、
どこや、でもそこでどこって言うたらね、あれやし、
そうですね、
あとやっぱりあれ、まあ漫画を描く人の話やから、うんうん、そうですね、漫画、はい、あのまあ来るものはあると思うんですよ、
そうですね、若干似たところはあるので、はい、はいはい、そうなんですよ、やっぱひたむきに頑張る姿がまず好きなのと、うん、あとやっぱ純粋無垢っていう表現がすごく多分好きで、うん、あの出てくる女の子、うん、引きこもりの子、すごい純粋な子じゃないですか、はいはいはい、やっぱああいう子が一番こうグッとくるんですよね、うん、でああいう子がなんか自分の意思をバッてぶつけた時に、うんうん、うーってきちゃうというか、
どうしよう、今想像して泣きそうになったわ、はい、そうですね、はいはい、あのこの熱さでハングリーさ、
そうなんですよ、
はい、でも実力あるんですよね、
そうなんです、めちゃくちゃあるんですよ全部かっこいいなと思って、
はい
はい、でその包み隠さない感じの表現とかはやっぱその辰木先生が上手やなとか思うし、うん、でもちろんアニメ化されてるので、はい、すごく演出が良かったりとか、うん、その顔のアップがとにかく全部いいんですよ、なんかすごくこだわりのある線がいっぱいあって、うん、
はい、
あのアニメって結構線って少ないじゃないですか、
う
ん、でもねそのアップになった時にいっぱい線があるんですよ、うん、顔の中に、
あ、そう、あの原作の辰木さんの漫画って繊維やたら多いですよね、はい、
多いですね、
はい、
だからそこから多分インスパイア受けて、
うん、できるだけ、
そうなんですよ、原作の
再現するぞと、
そうです、佐々木先生のタッチもちゃんと再現するぞってなったからだと思うんですけど、うん、それも余計にいいなと思って、
うん、おこれはまだ見に行ってない勢が、はい、行きたでしゃあない、
いや行ってほしい、もう一回行こうかなと思ってるぐらい本当に、
いや私もあの見に行かなあかんとは思ってたんですけど、うんうんうんうん、あまりにも評判がいいんで、はい、でもこの暑さでなかなか出てなかった、
ね、
お外出てなかったけど、うんうん、行こうと思いました、
はい、
でここまで聞いたらだって、うん、あのこの絵の女の子も高校1年3組だし、
はい、そうです、
エヴァも、うん、もう14歳の子が、はい、でルックバックは小学生
ですけど、うん、
ですけど、うんうん、ですけどもやっぱりそういう若くて純粋無垢が根底にある、
はいはい、うん、根底には僕にはないんですよ、
ない
多分なくてあんまり、
おうおう、
まあ、子供っぽいところは多分いっぱいあるんですけど、
うん、
憧れがめちゃくちゃあるんですよ、
うん、
あの純粋無垢なものに対して、
ご自身に、はい、の中には純粋無垢は、
まあ、
どっちかというとクレバーな大人、
まあ、多少は純粋というか、まあ、なんだ、うん、思ってること全部言ってまう性格だったりとか、
はいはい、
なんか そういうことで言ったら純粋なのかもしれないですけど、
うんうんうん
うん、まあどっちかというとそのね、描いてる高校生の女の子たちってすごい、はい、そう最強じゃないですか、あの子たちって、
そうです、ね、
無敵じゃないですか、なんでか知らないですけど、
まあ、ある種無知であるがゆえと若さ、無知と若さの怖いもの知らず、はい、
そうですそうです、
はい、私もこんなんやったっけってあれってもうちょっと、うん、ほんまごめんなさい無礼でした、
はいはいはいはい、そうですよね、はい、なんかあれがいいなと思って、うん、なんかすごく魂が熱いなっていうか、うんうんうんうん、なんかああいうところを表現したいっていうのもよくあって、
うんうん、
で若い子描いてたりはするんですけど、で女の子描いてるのは、うん、まあ新聞に女の子描いてる方が楽しいっていうのもあるんですけど、
まあそうですね、男子高生だって純粋無垢だ
と、そうそうそうそう別にそういうね、男子高生また描くと違うあれが入ってきたの、自分としてどんどんが入ってきちゃうんで、
同じ同性やと、
はい、
うん、
だからね、さっき言ったみたいにその、うん、 女の子ばっかりの学生生活を過ごして、うん、まあ、いろんな女の子もやっぱ見てきたんですけど、はいはい、やっぱそうやって無敵な女の子たちもいっぱいいて、
そうか、
はい、
あの自分が行った高校が女子ばっかりっていうのは
ほぼ女子校やったんで、
そう、そこにこの架空のが生まれたんか、
はい、うん、かもしれないですね。そこはあるかもしれない。今話してて気づいた、はい、
無駄ってないですね、人生に。
あ、そうっすわ、
すごいな。
うん、
で、もちろん架空やから、うんうん、その女ほんまにあのこのあそこにおった同じ、はいはい、うん、同じクラスの子をなんか書いてるわけでは決してない。
あ、全くないです。
ない、
はい、
全くない。
全くない。もしかしたらどっかに思ってることあるかもしれないですけど、ない予定です。はい、
めっちゃすごいおもろいですね。その成り行き。
うん、なんかつながりましたね。
つながりましたね。
うん、
だってずっと多分変わってないんですもんね。
そうですね、そういう
好きなもん、
うん、確かに、
うん、途中でだって一回水木先生って、
はいはい、
あの私たまにもう何もかもやめたなる時ってあるんですけど、
はいはいはい、
ないです。
もう何もかもですか、本当に、
はいはい、何もかも、生きてることすらなんですけど、もしかしたらこれは病気の症状かもしれんけどな、じゃないとして、
はいはいはい、
ふた水木先生がそんな聞かれはった時に、うん、
はいはい、
いや それはないですよ、一回もないですよ、
うんうんうん、
それってあのもうやる気がないだけじゃん。なんかそういうなんかちょっとすごい凝縮してますけど、うんうんうんうん、をインタビューで答えはったそうなんですけど、うん、そういうのもしかしたらイズム的にありはるような気がしました。
あ、
はい、
まあ、投げ出したいことはないかもしれないですね、
はい、
うん、
ただもうずっとかけるタイプの人ちゃいます。
そうですね、割とそっちかもしれないですね、
はい、息をするように、
うん、
はい、
書かないといけないと思ってるまであるので、
お、
多分そのいつ死ぬか分かんないんで、
うん、いや感服します、ごめんなさい、生きてるのすらって
思いやいやいや、
もしかその人はもう才能がないんですよって、私水木先生に言われるタイプの人間なんかな。
どうですかね。まあね、戦争行ってはるっていうのも大きいと思いますけどね。
あ、それはもちろん、はい、うん、それに水木さんが言うことが全てじゃないっていうのもあるし、うんうん、あの私は私で必死にやっとんねん、頑張っとけやっていうこともできますけど、いやでもそれをそのインタビュー読んだ時にちょっとね、うん、あのくっって思ったんですよ。
あ、
でそれを今お話、はいはい、ね、うんうん、ダマンさんとお話してたら、うん、なんか共通を感じた。
へえ、はい、嬉しい、
はい、だって水木イズムもつながりました
ね。はいはいはい、はい
はい、そんなダマンさん、うん、告知ございますか。
告知、
直接作品を見れる、
はい、ちょうどね、はい、来月の8月の3日4日ですかね、はい、インディペンデント東京っていうね、あの国内で割と大きめのアートフェアにちょっと出展が決まってまして、で東京の港区にあるちょっと地名までよく分かんないんですけど、
ちょっとおしゃれなところですね、
はい、なんか大きい会場でやるので、もしよければ。
そうですね、
はい、
あの一応あの東京の人もいくらでも聞けるはずやから、
ね、はい、近隣の方は、はい、ぜひ。
それはあの大きいブースのすごい会場の中にたくさんのアーティストさんが、は
い、そう、たくさんいます。200もいないかな、100人ぐらいいるのかな、
あの若手の方から、
若手の、アートで頑張るんだっていう志のある人しか集まんない、
うん、あ、暑いぞ。
そう、暑いフェアなんです。8
月やし、はい、余計暑いぞ。
そうなんです。だからなんか、うん、
直接買うことも
できます。買ってください、はい、全部販売してますんで、
はい、8月3日、
ね、3日4日、はい、インディペンデント東京、は
い、これも話聞いてる限り、
はい、
あの全然暑い男なんで、
はい、
あのこれは後半も、
うんうん、
特に後半はもっと成分聞きたいですね。
あ、成分ね、
はい、
はいはいはい、
あの好きなもの、
うんうん、
映画の話をもうちょっと聞きたいと思います。
ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、あとベレー帽似合います。
ありがとうございます。
じゃ聞いておこうかな。ベレー帽かぶるのはやっぱり、はい、あの手塚先生イズムかな。
あ、手塚先生はあんまり撮ってはないですけど。まあ、なんか画家っぽいじゃないですか。
それなんとなくか、はい、なんとなく、はい、だってベレー帽かぶってメガネかぶる。
そうですね、確かに手塚さんっぽいですね。鼻はそんな大きくないから
です。そうですね、鼻つけないと、はい、ダメですけど、はい、
ありがとうございます。
最後アホみたいな質問で、本日お越しいただきましたのは、はい、グラフィックデザイナーであり、はい、アーティストでいらっしゃいますダ・マンさんです。後半もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。